お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録21章2節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録21章の学びをしていますが、21章の2節。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。千年王国の前に子羊と教会である花嫁との婚礼がありますが、パウロはその婚礼の時と私たちの結婚について次のように述べています。エペソビトへの手紙5章の25節から27節。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。パウロはこの地上での結婚関係に比べながら、キリストと教会の素晴らしい間柄について続けて次のように述べています。同じくエペソビテの手紙5章の28節から32節。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。これは今日私たちに明らかにされている神様の素晴らしい奥義です。結婚関係はこの世における最も美しく素晴らしい関係です。そしてそれは神様が人間のために設立された最も古い儀式です。結婚は一番最初のエデンの園まで遡るもので、とても重要なものです。これはあまりにも深遠な奥義なので、すべての結婚カウンセラーと彼らが今までに描いたすべての本をもってしても、信者同士の結婚がどれほど素晴らしいものになりうるかということの 1% も語り尽くしてはいないと思います。ついでながらパウルはここで御霊に満たされた信者たちに向かって語っています。ですからここに書かれている指示とそれに伴う祝福は御霊に満たされた信者たちのためのものなのです。ですからこれらは失われた世界に与えられたものでも、平均的な信者に与えられたものでもありません。なぜならこの箇所の最初の方でパウロはエペソビトの手紙5章の18節で、御霊に満たされなさいと言っているからです。この箇所は聖書の中で聖霊に関して何かを要求されている唯一の命令です。またこの箇所は私たちにもう一つの結婚についての洞察を与えてくれます。それは妻と夫とは同じ一つの肉であるということです。人が自分の妻を愛するとき、彼は実際自分自身を愛しているのです。これは妻にとっても同じことです。彼女が自分の夫を愛するとき、彼女は実際自分自身を愛しているのです。 これ以上に親密になる関係を築くことはできません。私が足を怪我したのなら、私はその傷を無視したりはしません。できる限りの手当てをします。なんならその足は私の一部分だからです。同じように私の家内は私の一部で同じ一つの肉です。これは理解するのが難しいことですが、それほど主にある夫婦関係というものは親密な関係なのです。結婚の神聖さと神秘さとが創世記2章の23節から25節には次のように書かれています。人は言った、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。この時アダムとエバは共に裸であり、お互いのことを熟知しており、その間柄はとても親密で、とても個人的な関係でした。ですから結婚とは自分の家族、父、母、兄弟、姉妹を離れて、このようなとても親密で素晴らしい関係の中に携え入れられたものなのです。彼は今、一人の女性と一緒になり、彼らは一つの肉となったのです。彼らは言うならば、新しい創造を始めたのです。結婚関係とはそのようにあるべきものなのです。夫が自分の妻との間に何の障壁もないという家族を目にするのは、なんと素晴らしいことでしょうか。彼女は彼を完全に知っており、彼は彼女を完全に知っています。彼らはお互いを知り、お互いを愛しています。そのような関係が立て上げられるまでは、あなたの結婚生活には問題があります。なぜなら、神様が私たちをそのような関係を持つようにと作られたからです。結婚は男女がただ一緒に住んで一緒に眠る協定以上のものです。人が妻を選び、妻が彼を夫として受け入れるとき、彼らは自分たちが一つの肉であることを理解しなければなりません。そして何のためであっても、あなたは意図的に自分自身、つまり自分の肉体を傷つけるようなことはしないはずです。続けてパウロはエペソ人への手紙5章の32節でこのように述べています。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。私たちは主が持っておられるような栄華された肉を持つことになります。そして私たちは主と一つになります。私たちは主の体の一部であり、将来主と一つにされるのです。天の御使いたちも含めて主イエス・キリストとこのように個人的で親密な関係を持つようになる被造物は人間以外には一つもありません。その日は最も栄光に満ちた日となり、私たちは自分たちが主と共にいること、そして主と一つにされたことを永遠を通してお祝いするのです。黙示録21章に戻りますが、3節から4節。その時私は、御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。ここには、見よ神の幕屋が人と共にあると書かれています。幕屋とは何でしょうか？ヨハネの福音書1章14節には次のように書かれています。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。 ここには私たちの間に住まわれたと書かれていますが、英語訳はご自分の天幕を張られたと訳しています。主イエスは十字架につけられ、その後栄華された体によみがえられました。私たちも同様に栄華された体を持つようになり、主と共に新しいエルサレムに住むことになります。またここには、神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださると書かれています。この世で私たちが通る悲しみについて、マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。何年も前に、新聞のコラムに、ブロードウェイに灯る一つ一つの明かりの背後には、神通があると書かれていました。家内と私は何度かハリウッドの丘に登って、ハリウッドの一面の明かりを見下ろしたことがあります。その時私は家内にこんなことを言いました。あの明かりの一つ一つの背後には、神通があるんだよ。この世には多くの悲しい人、寂しい人がいます。しかし新しいエルサレムにはもはや涙は存在しません。またここにはもはや死もなくというのは驚異的な革命です。人々はいつでも死んでゆき、この地上では葬儀は後を絶たず、葬式の列は延々と続いていきます。私は昔、アメリカ大陸を縦横に通る大きな高速道路の計画に関わったエンジニアを知っていました。ある時私は彼にこんな質問をしました。高速道路を作る上で一番大変なのは山を越えることでしょうか？それとも谷を通ることですか？あるいは川を渡ることでしょうか？すると彼は次のように言いました。一番大きな問題は墓地を避けることですね。今日この地上は大きな墓地ということが言えるかもしれません。しかしその日そのような死と埋葬と墓の時代は完全に終わりを告げるのです。新しいエルサレムには墓地はありません。葬儀屋さんもありません。医者もありません。なぜならその日にはここに書かれているように叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからであると書かれている通りになるからです。黙示録21章の5節。すると、御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ。これらの言葉は信ずべきものであり、真実である。神様はすべてを新しくされるのです。これは私たちにとって他の何よりも大きな意味があります。あなたはどうかはわかりませんが、私は一度もこの人生に 100% 満足したことはありません。いつも何かにフラストレーションを感じたり、動きが取れなくなったり、達成したいと願ってきたすべてのことを完全に達成できたことは一度もないのです。自分はこうありたいと願った通りの人間になったこともありません。私がこうありたいと願った夫になれたこともないのです。私がこうありたいと願った父親になれたこともありません。また、自分が願った通りの説教をしたこともありません。いつでも、ただ、到達すべきところに到達していないように感じます。つまり、すべて私が成し遂げたことには何かの欠点があるように思えます。でも神様はこのように約束しておられるのです。私はすべてを新しくする。あなたはもう一度最初からやり直すことができるのだ。私はすべてが新しくされ、最初からやり直すことのできるその日を心待ちにしています。もう一度すべてを新しく始めること、 もう一度最初から学ぶことの可能性を立ち止まって考えたことがあるでしょうか。そしてそれは決して終わることなく永遠に続いていくのです。バベルの塔で神様は降りていった方が良さそうだ、さもないと人間をとどめるものは何もないと言われました。創世記11章の5節から7節にはこのように書かれています。その時主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りてこられた。主は仰せられた。彼らが皆一つの民、一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。さあ降りて行って、そこでの彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。人間は賢い存在ですが、この地上では死が人間の可能性をそこで終わらせてしまいます。でも永遠がその後にあるのです。神様の子供となって救われた人間には永遠の将来と可能性があるのです。これは何という栄光に満ちた希望でしょうか。この箇所には全てが新しくされた輝かしい希望が見られます。私たちは最初からやり直すことができるのです。そして私たちの成長には決して終わりがないのです。キリストについて、主の主権は増し加わり、平和には終わりがないと書かれていることを思い出してください。旧約聖書イザヤ書9章の7節には、次のように予言されています。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。ですからそこには、常に永遠に成長と発展と希望があるのです。黙示録21章に戻りますが、6節と7節。また言われた。ことは成就した。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。私は乾く者には、命の水の泉から、値なしに飲ませる。勝利を得る者は、これらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。ここには、私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後であると書かれています。これによって話をしておられるのが、主イエス・キリストであることがわかります。この書の最初の章で、主はご自分をこのように示されています。新しい体を与えられた信者たちは、神様をもっと知りたいと渇望します。しかしそのような霊的な渇きは、その日完全に満たされるのです。ここには、私は乾く者には、命の水の泉から値なしに飲ませると書かれています。マタイの福音書5章の6節で、主イエスは次のように言われました。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるから。またここには、勝利を得る者は、これらのものを相続すると書かれていますが、勝利を得る者とは、信仰によって歩む信者のことです。私たちは弱いものですが、信仰のゆえに勝利を得るものとなることができるのです。第一ヨハネ5章の4節には、信仰による勝利について次のように書かれています。 なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。また21章の7節には、私は彼の神となり彼は私の子となると書かれています。キリストを信じる者はすべてキリストにある信仰を通して神様の子供となることができます。ヨハネ1章の12節には、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになったと約束されています。そして神様の子供として彼らはすべてのものを相続することができるのです。なぜならこれが神様の子供たちに約束されている特権だからです。ローマ人への手紙8章の16節から17節にも、神様の子供に対する特権が次のように明記されています。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。黙示録21章に戻りますが、7節には、私の子となると書かれていますが、ここで使われている子というギリシャ語はフィオスという言葉で、これはとても珍しい言葉です。ヴィンセント博士は、これはヨハネの書いたものの中で唯一信者が神様との関係の中で子、フィオスとなると書かれている箇所であると述べています。しかし一方、他の箇所ではフィオスという言葉ではなく、他のギリシャ語の言葉が使われています。神様ご自身がここで私の子と言っておられるのです。神様の民は教会の中の信者たちだけではなく、他にも神様の民がいるのです。彼らはユニークで輝かしい仕方で神様の子供たちなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は新しい天、新しい地、新しいエルサレムというテーマで、黙示録21章2節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp、hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。